こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クオンと
ゲオと
クニオです。
よろしくお願いします。
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 いやークニさん困りましたね。
なんかあったんですか？
これから年末にかけてのこの何ですか、映画公開リスト。
あー、なんか見たくない邦画ばかなんですけど
というか、なんか洋画がほぼほぼなくなったと思う。
そうですね。
春とか夏に公開するって言って延期で、年末やりますみたいな話ってだったやつがまたしれっとラインナップから消えてると思う。かろうじてなんかワンダーウーマンだけは25日にまだいるらしいけど。
そう、12月にワンダーウーマンだけポツンとあって、でもこれも怪しいですよね。
怪しいですね。
うん、そうです。
いつの間にかあれでしたね、トップガンなくなってました、ね、あれと思ってこんなに。いや、このままだとあれでしょうね。まあしょうがないでしょうね。うん、向こうがあんな状態だと、
まあ、全米公開しないと日本で公開されないですもんね。
うん、
そうですよね。
まあ、かろうじてもう公開しちゃったやつがやるぐらいですかね、うん、って言っても数えるほどだから、
うん、
うん、
これはもう特集のしようがありませんね。
まあ今回もフリートークですかね。
もう当分はそればっかりになってしまう気もしないで、ね、しょうがないですね。
はい、
まあというわけで今日は、フリートークということで
お送りしたいと思います。
はい、
はい。
というわけで今回もフリートークということになりました。
はい、
まあ、フリートークということで、じゃあ僕から一つ喋っておかないといけないことがありまして、
はい、
やっとゴテックメイドをこう見に行ってきました。
あー、よかったですね。
まあ、ゴテックメイドを見に行きましたっていうか、なんだっけ、なんか35周年だかなんだかのあれで、ファイブスターストーリーズとゴテックメイドを一気見しようみたいな、なんか上映のあれが東宝シネマズのあれで ありまして、
だからニュータイプ35周年記念でしたね、
うん、
あ、まあ、あとファイブスターストーリーズ35周年記念も絡めたので、まあ、東宝シネマズと、まあ、ドリパスが、タッグを組んで、まあね、全国何か所だっけ35か所でも、それも35でかけてたっけかな。で、まあ、やるというので。
そう。で、ようやく、こう、僕の地元の浜松でも、ようやく公開されまして、
はい、
ゲオさんから遅れること、結構長かった気がするんですけど。
なんか、だいぶ前に見に行ったっていう話を聞いたような気がしますね。
ああ、私、8月の12か13でしたからね。
うん、2ヶ月ぐらい、間が空いちゃいましたけど。
まあ、あれは、まあ、順番とシアターの空きの状態ですからね、結局ね。
うん。
まあ、よかったじゃないですか。とりあえず、企画が成立して見れた。
企画が成立したっていうかね、ほぼ同じ時期にチケット販売されたところも何か所かあったんですけど、
はいはい、
東宝シネマと浜松のチケット販売めちゃめちゃ早く完売しちゃいましたよ。たまたま販売開始の時に仕事のあれでなんとかこう、うん、開始してすぐに僕は変えたんで、よかったんですけど、なんか、多分仕事があって、寝てる時間に販売開始されてたら、多分起きて、え、 買えないみたいなことになりかねなかったぐらい早く、あのもうなんか、だってもうなんかもうすぐ成立しましたから、なんか日付変わるくらいにはもうなんかあの上映可能枚数を軽く超えてて、うん、なんか次の日気づいたらもう完売してましたからね。
え、うちだってそうだったもんだって、うん、
いやでも他のところはまだ全然あの半分も売れてないみたいな。
うーん、だからあれほら結構なんですか、ゴティックメイド時代はトリパスで結構やってるんですよね、
うん、
で特にあのほら人がいっぱい集まる都会とかは結構しょっちゅうやってるから、うん、っていうのもあるんじゃないですかね。やってない
ところ、それ僕のところ全然田舎ってことっていう。
ディスられた。
軽くディスられてる。
クニさんと同じじゃんだって。うん、やってやったのもこの前のあのクニさんとこうとやった時と同じ時だからね。
うん。
うん、だろう。でそれこそだってあの秋葉原なんてなんかしょっちゅうやってるじゃん。トリパスであのゴティックメイドやりますって言って場所行ったら秋葉原。あの UDX なんか毎回 UDX って書いてあるな。
音響とかがいい
のか、いいのかやりやすいのか集まりやすいか、あの企画がこう立ちやすいのか、
うん、まあでも今回初めてまあ初めてだけど
ゴティックメイト
は初めて、ゴティックメイトのあのあれ上映がされたのが2012年だから、
うん、
それから8年ですよ。
いや言ったじゃん、俺が8年越しだって言ってたじゃん。
いや8年、いや僕は8年越しに見たとかじゃなくて、8年も経ってようやく今更見た感想を言うっていうね。
いやいや、クリスさん、だから俺も今回初めてだから、うん、8年越しの思いがだってやっと見れるってずっと言ってた、初めて、うん、
だから僕は思いは特にないけど
俺はバリカであります、
思いは特にないけど今更この感想を言うことになるんだって思って
まあ基本8年見なかった映画って見る機会ないですもんね
だからこれがねディスク化されてればレンタル開始されたら見るとか、
うん、
テレビで放送されてから見るとかっていうので、せいぜい間が空いても 2,3 年じゃないですか。
そうですね、
まあ基本的にはね見れるわね。
そう、自分が生まれる前に公開された映画とかでなければ、
うん、
大抵あの映画劇場で公開されてから、ね、そんなに間を空かずに見ることになるんだけど、
うん、
まさか8年も経って見るとはちょっと思わなかったくらいのでなんかまあゴティックメイト自体はあのブルーレイとかそういうメディア化されてない作品なんですけど、
そうですね、はい、
でなんか長野守が作んないって作んないっていうかあのブルーレイにしないみたいな、
ディスクにしないってね、あの初期から言ってましたもんね。
で、
うん、
そんなこと言わずにやればいいじゃんってずっと思ってたんですけど、
はい、
実際に劇場でゴティックメイドを見てあの見始めた瞬間に、ああこれはディスクが無理だわって思ってあの多分見た人だったらなんでこれがディスク化されるのが不可能なんだっていうのが分かる作品なんで、
うん、そうなんだよね。
まずね、まあ、言葉で説明するとまずあの細かすぎてディスク化できないっていう、
うん、
あの映画館のあのでっかい画面ですらなんかあのえっ細けえっていうくらいあのすっごい細かいんですよ、
うん、
で線が細すぎてあのこれ映画館のスクリーンでこの細さだとテレビの画面にしたら見えないんじゃないのっていうね、なんか線の細い作画でなんかあの全部描いてるからこれ潰れちゃうじゃんと思ってあのブルーレイとかにしたらあの普通ブルーレイとかだとあの細かすぎてあの鮮明すぎてなんかあの粗が目立つっていうイメージだったんだけど、うん、 その DVD とかに比べるとね、
うん、
だけどブルーレイでも逆だと思って、ブルーレイが DVD 並みの画質になると思って、
うん、解像度がかなり高くないと逆にぼやけちゃうっていう感じかな。
しかもこれ家庭用のテレビとかだと再現できないね、絶対にっていうね。
そうそう、うん、
だから昔で言う昔のブラウン管で今のブルーレイを再生するぐらいの勢いの、うん、多分見え方になるんじゃないかなっていうぐらい、この今回のゴテックメイドのをスクリーンに見たときに衝撃を受けました、
うん、あとまあ音だったりとかも多分ね、
うん、まあ音響もそうですよね、うん、きっと
音響もね、駆動音とかそういうのも、うん、かなりこだわっているので、多分これを今のなんかソフト記憶媒体に圧縮しちゃうと、うん、音も多分あれなんだろうな、全然ダメなんだろうな、
うん
うん、
だからこれ2012年の公開当時劇場公開数がめちゃめちゃ少なかった理由もよくわかるんです、
うん、この本当に、ね、主要都市しかやってなかった、
ね、そう、これを再現できる劇場が当時どれだけあったのかっていうね、
うん、
なんか今は東宝シネマズがそういう設備が充実してきたからできたんでしょうね、きっと。
とかあと、まあドルビーアトモスになったからとかって言いましたよね。それでそれもあって、ね、確か前回やった時はそれができるようになったからどうのこうので、東宝シネマズと組んでやってましたよね、確か、うん、ドリパス前回のやつはね。今回もそれで、東宝シネマズと組んで、まあ、35周年でじゃあやりますかっていう話で。だからまあ、クリンさん、まあまあまあ、話は、ストーリーはさ、
うん、
ぶっちゃけると、ちょっと、ああっていう話になっちゃうから言わないけど、正直な話。
ね、正直ね、うん、なんて言うんだろう。
俺は言わないよ、クリンさんが言う、ぶっちゃけるだけだから。
今回、昔に制作されたファイブスターストーリーズの、あれって OVA でしたっけ？
あれ劇場作品。
あれ劇場作品。
劇場作品。
あれ、はい、それと、ゴティックメイドと同時上映っていうか、一気見上映だったんですけど、
はい、
話の内容的には、昔のファイブスターストーリーズの方が、物語として多分なんていうの、起承転結があるという言い方あれだけど、見どころがあるというか、アニメーションアニメーションしてる感じなんです、
うん、だってまあストーリー的にも第一巻だからね、
うん、
第一巻でつかませる、読者をつかませるために本当に綺麗にちゃんと作って
る、うん、でしかもなんか単行本一巻をうまい具合にちょっと要所要所変更を加えながらもうまくまとめてる作品になってるから、
うん、そして当時だからね、その当時、あれは90年代80年代終わりか90年代ぐらいだっけ、
うん、
確かだから何て言うんですか、手書きのなんかもう何結晶みたいな、手書きの技術の何一番こう頂点にアニメがあったような時代だから、めっちゃ書き込んでるのよね。
まあ書き込んでるとか、多分これを見た人がこれを真似てその後にいろいろ作ってんじゃないかっていうぐらい、なんかどっかで見たことあるような、なんかなんていうの、作画というか、
作画の頂点なの、手書きの時、うん、ちょうどこの頃は どれもどの作品もこのぐらいのレベルのも
あった、あの当時の SF 系のアニメってこんな書き込みしてたよなみたいなね、なんか、うん、こんな雰囲気だったよなっていう、なんかすごい懐かしさを感じた、うん、でゴティックメイドが上映始まって見たら、うん、めちゃめちゃ衝撃を受けるぐらい綺麗なんだけど、 あれいつまでたっても登場人物がなんか淡々となんか話をしてるだけの作品で、これロボット出てくるの本当にみたいなくらいのなんか
まあね。
でこれ僕衝撃的だったのは、ようやくこう戦闘シーンが始まりそうっていう時になった時に、主人公側っていうかトリハロン殿下でしたっけ、護衛してた、殿下が乗ってたあれは何、戦艦、
戦艦だよね、なんだっけ、あれだよ、戦艦でいいのかな、
なんかあれがなんか被弾して格納庫に被弾してなんか
まあ攻撃を受けてね、
で一機しか出せませんみたいななんか
だから、もともとだから ある女性を護衛するために派遣されてたんだけど、ね、なんかそしたら案の定襲撃されて、ね、護衛で持ってきた戦艦に被弾しちゃって、もともと何台かロボットが乗ってるんだけど1台しか出せなくなっちゃった。
だってその前にこんだけの人が護衛に来て登場しますよっていう風に思わせぶりな演出でちゃんとなんか見せてたじゃないですか全部。
で、まあ、それ1個中隊だかなんだか引き連れてね、
もう出撃の準備もして、もう命令あったらすぐ飛び出せますよぐらいの勢いの状態にしてて、さあっていう時に被弾して殿下の期待しか出せませんみたいなことを言われてそれまでのあの振りは何だったのみたいな、出せないのみたいなね、なんか
で、まあ戦闘が始まって、それで一気だけ出して戦闘始まって追い払いました、ちゃんちゃんで終わるんだけどね。
でしかもその戦闘シーンもすごい淡白というか、なんかゴティックメイトの前に上映されてたファイブスターストーリーズに比べるとだいぶ毛色の違う戦闘シーンだったから
まあただ一応同じ物語の中の話なんだけど、ただほら前のやつは監督違うから、今回はほら原作者本人になってる。
とだから長野守が描きたかった動き方はこうなんだっていう。
そう、まあロボットってさっきから言ってるけど、正しくはまあゴティックメイド、っていう風に言うんだけど、この世界では。っていうか昔はモーターヘッドだったよね。それがこういう動きをするんだっていうのを見せてたんだけど、あとそれに乗るね、殿下もそうだけどの動き、みたいなのも、ああこういう風に動いてるんだっていうのを長野守が見せたかったっていうのを見せたっていう話なんだけど、長野守先生がね、見せたかった、ただ理解してないと、なんかすげえ淡白だなって思っちゃう、ね、
そうだからファイブスターストーリーズ大好きな人はおーこれが見たかったんだみたいな感じの感想になると思うんだけど、
だから設定をねちゃんと知ってる人も、
そう僕みたいにそこまでこうのめり込んで作品を見てない人からすると、えっていうねええどういうことみたいな、こんなんでいいのみたいな、めちゃめちゃ綺麗だし細かく動いてるんだけどこんなんでいいんすかみたいな感じのなんか動きをしてるから、
だから要は結局クリさんが期待してた動きではなかった、
まあ動きっていうか普通のいわゆる一般的なロボットアニメの動きではない、
アクションではないっていう、
まあ、確かにリアルを追求したらこういう動きが正しいよねっていうのは思うけど、なんか ロボットが実際に存在して実際に動かしたらこんな感じに見えるよねっていう、
でしかもファイブスターの設定を知ってるとああなるほどなって思うんだけど、まあ、クリさんもちょっと読んだことあるから分かるは分かるんだけど、ただ 期待してただけに、え、漫画とはあんまり変わってないじゃんって、ぶっちゃけそういうこと
ぶっちゃけね、ぶっちゃけ本当にあの漫画そのままアニメーションにしてるみたいな。
だからあの漫画っていうのはさ、まあ、先輩なんかちんぷんかんぷんだと思うけど
全くわからないですね。
あの結局あのコマがあって、あのロボットが動いてるとしたら、こ結局1コマ目がこうだったら2コマ目が動いてるって言って、その間の動きがないじゃん。アニメの場合だとそこまでの動きがちゃんと映像で見れるんだけど、結局この作品は全くあの、まあ、ざっくり言うと漫画と同じでコマからコマに動いてるみたいな動きになってる。
だからね、あの瞬間相手の動きは見ないんだよ。だから瞬間移動してみたいな感じなの。あの遠くにいて、あの画面の奥から手前に向かってくるんだけど、瞬間移動したみたいにシュンってもうなんかね、あの動いてる感じに見えるの。
距離がありましたって言って、漫画だと100メートル離れていましたってあった時に、1コマ目でそのあのまずじゃあそこまで100メートル先に行くっていうところを映すじゃん。で次のコマで着きましたって分かるよね、
はい。
それを普通アニメだったらその過程をこう流れて見れるんだけど、このアニメは本当に、100メートル先行きます、行きましたって感じなの。
そう、
あーなるほど。
100メートルをロボットが走ってくるシーンがない、
うんうんうん、
その過程をね、
もう早すぎて、早すぎてもう来ちゃいましたみたいな感じの、
うん、
それの連続なの結局。
なるほど。
でそもそもこの物語のファイブスターっていう物語の設定が、その、ロボットがもう常人離れした動きをもともとしてるから設定で、だから普通のその世界にいる人たちの普通の人には動きが見えないっていう感じ。
だから
あの100メートル先、100メートル先のとこ行くときに走って動き出したって思ったら、もうすでにそこも行ってるっていう。で普通のそこの世界の人たちの一般の人だと、それ層にしか見えない設定なんだ。だからそれをそのままやってるから、
うん、
だからあの普通のこうアニメとは違うから、えって思った。だからそこら辺が国さんが分かってるんだけど、えって思ったっていう、ね、
そう、設定を全部頭に詰め込んだ上で見ればすごい納得感のいくアニメなんだけど、中途半端に知ってると、なんかあの、わかるんだけど、えっていうね、なんかね。
ちょっと期待してたものが。
ああ、こうなんだ、みたいな、なんか、うん。
で、またそこに乗るパイロットになるその殿下自体も、その、ロボットに乗れるには、あの、常人とは違う、あの能力を持った人しか乗れないっていう設定なの。
なんか昔改造された人間の末裔みたいな、なんか
末裔だね。あの昔あったこうなんかあのすごいテクノロジーがあった文明で作られた遺伝子操作された人の末裔しか、末裔っていうかその遺伝子があの生まれた時に発現した人しかそのパイロットに乗れないっていう設定なの。うん、だから普通の人とは全然あの動きが違うのね。だから普通の人がこう見てると、ちょっと走るだけでもさっきのそのロボットみたいな走りみたいな、このアニメではそういう風に表現してる。だから身体能力がずば抜けてて、だからあの一般の人には動きが見えないみたいな、
もう銃弾かわせるぐらい速いみたいな、
そういう人しか乗れないぐらい、あのなんて言うんだろう、あの体に負荷がかかる、体もある程度強靭じゃないといけないんだよ、設定も確かあったと思うんだけど、だからそのロボットもそう、だから基本的にそういう限定された人しか乗れない乗り物みたいだから、でそれを知ってないと、なんかその電化自体もあの戦闘になるとなんかすげえ速いとして、あの瞬間移動してるしみたいな、えってみたいになるっていう、うん、ただ俺みたいなの好きな人だと、あ、こういう、こうなんだ、やっぱ見えないんだ、普通の人はって思うわけ。なるほどねって、その設定を知ってると。で、なるほど、こういうふうに、結局こういうふうに あの表現したかったんだ、なるほどって言って納得するわけ。ただ若干クリさんだと消化不良が起きてしまう。
まあまあ、でももう8年も経ってるから、いろいろこうネタバレはある程度知ってるんだけどね、
うん、ただ実際見たらいろんな意味で衝撃的だったっていう。そういうことなの、うん、
ただ確かこれ公開当時はファイブスターストーリーズとは関係ないっていう感じの情報だったもんね。
うん、だ関係してますって一切言わないで、で登場人物もそこには今まで出てきたことのない人たちばっかだったから、でロボット、その出てくるロボットの名前も名称も違ってたからね、あのゴティックメイドっていう方の名称で、うん、だからそのファイブスターストーリーだと、モーターヘッドって言ったから元々で全然関係ねえ作品だったのかなという話だったんだけど、最後の最後に、まあ、あのね、その物語に出てくるあのロボットっていうか騎士団がつけてるエンペルムが出てきて、でそれであ繋がってるんだ、でしかもそのファイブスター あの漫画でやってない、すごいやってない時代の話だったっていうので、みんなびっくりして、びっくりしたのと同時に、やっぱファイブスターじゃん、ファイブスターストーリーじゃんってみんな思ったっていう。当時はね。で最後に出てきたあの3人いたじゃん、
うん、
あれのうちのね、確か2人はね最近の連載の方で出てき活躍してた
お
はず、確か、うん、まあ国さんもこれを機にあのぜひ原作を一巻からまた、
うん、これね原作をもう一回読まないといけないと思った、
うん、
中途半端に読んでたらダメだって思った、
うんうん、また読み始めたら、多分国さんはあれでしょう、これ作るためにあの長野さん、長野先生はあの9年間連載や休んで、その時に断念したたちでしょ。
これさ、ファイブスターの単行本ってさ、リブート版出てるじゃん。
リブート版出てるね。
あれって内容違うの？
いや、なんかそこかしこに、ほら、あの先生、ほらあの、新しいバージョン出すたんびに書き込んでるからさ、
うん、
で昔のデザインも若干変えてたりするから。
うん、
うん、どうなんだろう、リブート版持ってるんだけど読んでねえんだよ。
いや、ストーリーの内容が手直しされてんのかなと思って。
手直しは、あ、若干さ細かいところはあるかもね。
いや、なんかあのゴティックメイドのせいでなんかファイブスターの設定が変更された部分があるとかって話を聞いてるから。
あ、そうそうそう、これでそれで公開した後に、実はファイブスターのストーリーの一つのエピソードでしたって言って連載再開したときに、モーターヘッドっていう名前がゴティックメイドになって、
うん、
で、モーターヘッドのほら例えばさバッシュとかあったじゃん、
うん、
あの名前も確か変更されたのが
だいぶ変更されてるじゃん。
そう、たりしてた、確かあのデザインも結構変わってたり。
いや、旧版のファイブスターのあれ単行本読んだらダメじゃん。
いやー、どうなんだろう、リブート版を読んでねえからあれなんだけど、うん、けどリブート版読んでみたら、両方読んでみたら。
いや、あの昔のは持ってんだけど途中まで、ね、最新刊とかは持ってないけどね。
今16だっけ、17だっけ、
ね、あ、もうそんなに出てたんだ。
うん、うん、だってあの映画公開して以降、先生はあのあれだもん、あのそんなに救済しなくなったから。
あ、
昔ほら単行本出すときにほら書き直すっつって救済とかしてたけど、
うん、
最近あの両方あの救済しないでちゃんと両方書きますとか言ってる。心配しないでください。だから結構ね、うん、順調に進んではいる、うん。
まあ
まあよかったら。
じゃあ頑張ってなんとかあのリブート版を買って読んでみたいと思います。
はい、
じゃあ次はクオンさんでお願いします。
はい、私はですね、相変わらずあのオンライン試写会にいろいろ申し込み続けておりまして、
はい、
で今回あのプレイ25年分のラストシーンっていう映画を見て、これがちょっと面白かったのでちょっとこれの話をしたいなと思いまして、
はい、
この話が、 まあ、主人公の、男の子が、子供の時から、13歳の時から25年間ずっとその自分の生活、友達と過ごしている様子とか家族と過ごしている様子とかを、ずっと、ビデオで撮り続けて、でその映像を編集したっていうことになっているお話なんですけど、
はい、
普通の本当に何気ないシーンがずっと続いていくんですけど、最後はなんかそれだけじゃなくて、こうその人の人生というか、こう物語としてどう決着をつけていくのかっていう話で、その作られ方自体にすごくこう ドキュメンタリーみたいな感じで撮られてるので、何を撮って何を撮らなかったのかとか、何を編集で残して何を残さなかったのかみたいなものがこう見えてくる、その話の節々から見えてくるっていうか、こういうのが欲しかったのになかったとか、あれなんか知らないうちにこういうこの人たちの関係は変わったんだなっていうのが端々からこう感じるみたいなところがすごくちょっと面白くって、でまたその主人公たちがこう子供から大人になっていくっていうの青春模様みたいなのもあるし、面白い作品だったので、ちょっと11月の6日公開で、多分これはあまり多いところ多くの映画館で上映されないんじゃないかなとは思うんですけど、単館ものだと思うので、でも、見る機会がある人はぜひ見ていただけたらなと思います。
おう、なるほどね、
はい、
うん、で今先輩がすいません、熱く語っている時にちょっと今検索してたんですが、
はい、はい、
なんか地元でやるな、
え？あ、そうなんですね
けどセカンドランかな、12月って書いてあるの、
あ、じゃあ多分セカンドランですね、
セカンドランだな、今、まあ、けど公式サイトを見ればそ
う
なのかな、あの定期上映してないところがあるんですよ、うちに、
あー、なるほど、
うん、そこでなんか今見たら載ってましたね、
うん、
うん、うん、ちょっと面白そうですね、
うん、なかなか前半の方はやっぱりその映像が飛び飛びというか、こう子供が撮ってるみたいな感じなので、こうただわちゃわちゃしているこうパーティーに行こう、クラブに入ろうとしたけど入れなかったとかなんか友達がちょっと下ネタ言いながら悪ふざけしているところを撮ったとか、こうちょっと気になる女の子との家に行って一緒になんか遊ばないみたいな声をかけたとかなんかそんなどうでもいいというかあまり意味のないシーンが続いていったりとかするんですけど、
はい、
それもなんかちょっとリアルな感じもあって、こう自分もその主人公の友達みたいな感じになっていくっていうか、どんどんどんどん入り込んでいくっていうか、そんなのがなんかちょっと面白かったですね。
ほう、なるほど、うん、ちょっと気になって今いろいろ調べたんですが、うん、なんかとりあえずやっぱりセカンドランかな、
うん、
うん、そうですね、あ、うちをセカンドランで長野県は2巻やるのか、
うん、すごいですね、2巻もあるんですね、
うん、クイーンさん静岡東方館でやる
いや、そんな静岡市まで行けないよ。静岡市まで行くんだったら、豊橋に行った方が近いもん。
あ、そうですね、愛知は 2巻やるの。
本当だ、中の2軒をやるところ、
うんうん。上田映劇ってところは、もう東宝シネマズができてから、定期上映をしなくなったところなんだ。
うん、
うんまあ、近いは近いんで、
うん、
何年かぶりに行くか、たまに面白そうなのやってんだけどな、どうもな、
結構ね、やってますよね、
どうもな、行くのにな、躊躇してしまうんで、ね、うん、
まあ、ちょっと入りづらかったりもしますしね、そういうところの方が、
うん、昔はしょっちゅう行ってたんだけど、ね、
うん、まあ、ちなみに、高知県での上映は、今のところないことになってるので。 もしオンラインで、ね、試写会見えなかったらおそらく見えなかったであろう作品ですね。
なるほどね。
私は、
うん、そっか、オンライン試写会だから別に地元で やるやらない関係ないんだよね。
言えないんだね。
そうなんですよ。だから、他の作品なんですけど、ハガキがなんか新宿 の, あの映画館の名前で来てたりとかして、ちょっとなんか おー新宿から来たみたいな感じでちょっとドキドキしましたね。
そうですか、オンライン試写会か、うん、
楽しいですよ
なんか、うん、やってみ見てみたい気もしないでもないんで、
うん、結構その時間に自由が利くものが多いので、この、うん、この期間の間にどこでもいいので見てくださいとかそういうのが多いので、うん、なかなかこう自由に見れるのがいいですね、
うん、あれはやっぱどっかのサイトに入って、あれ公式サイトとか入って見る、
いろいろですね、うん、リツイートツイートとかをリツイートしてとかのもありますし、そのフィルマークスとかで、うん、会員になってる人限定で申し込めるとかっていうのもあるので、
あであれで、その後に、はい、じゃ あ, ってとあ、当たりましたって言った時にどうやって見るの、はい、なんかどっかのサイト行ってみる。
そうですね、その URL が送ら、 URL というかそうリンクが送られてくるんですけど、だいたいパスワードとかがついててそれを入れないといけなかったりとか、ツイッターで応募してたりしたらツイッターとその連携してないと入れなかったりとか。
へえ、うん、アプリを通してなんかアプリ通して見るとかじゃない
ではあんまりないですね。
うーん、なるほどね、うん、うん、そっか、なるほど。いや、いなんかあったらやってみようかなって一瞬思って、今ちょっといろいろ聞いとこうと思って、
うん、
いやアプリでなんか見るんだったらさ、ほら、うん、だったら大きい画面で見たいなって。
うん、あ、私なのでもパソコンで見ることにしてテレビの画面で見ました。
ああなるほど、あそか、エアプレイで飛ばしちゃいんか、
うん、
ほら音もいいやつで見たいじゃん。
そうですね、
うんうん、あの僕の部屋にはホームシアターシステムがあるので、
うん、
いい音で見たいなと。
なので
ちゃんとかで、
うん、多分そういうことを配慮されてるんだと思います。そのアプリとかじゃなくて、パソコンとかでも見えるようになってるっていうのは、そのいろんな形式で見えるっていうことだと思います、
うん、なるほどね。
ただやっぱりそのどうしてもそのオンラインだと権利の問題とかが、うん、複製されてしまわないとは限らないので、やっぱりその大手 の, もあの配信のものとかはあんまりないような気がしますね。
あ、なるほどね、
うん、
分かりました、はい、あ、ちなみにけどこれって何 PG12 なんだね。
あ、そう、まあ、多分その島ネタ的なシーンというか、あ、ちょっとなんか
若気の至り的な、
若気の至りな感じがちょこちょこあるので、暴力ってそんなに暴力的じゃないですけど、まあ、道徳的に反するっていうか、あんまり子供には真似してほしくないっていうか、
そういう
そういう感じですね。そんななんか過激なシーンがあるとかじゃなくて。
なるほどね、
うん、まあ、あんまりこうお子様が見て真似するのは良くないかなっていう感じですね。
今度は探してみよう、
うん、ぜひぜひ。
あれ、フィルマークスとかでもある？
ありますよ。
あ、本当？じゃあちょっと今度見てみようかな。
はい、ぜひ見てみてください。
じゃあ最後は私ですか。
はい、お願いします。
ね、最近なんかしたかなと思ったんだけど、まあ、あったのは、まずあれです、あるホラー作品で、原作付きの、やつを見て、まあ、この番組でも特集したんですけれども、でその後気になって買った原作をやっとこの前読み終わったっていう。
うん、
最近なんか特集したっけ？
もうね、何年前、あれ一昨年です
そんな前のやつ、
うん、あれですよ、クニさんが見ないホラー映画だけど、岡田准一が出てるから見るっつって特集したじゃないですか
あ、もしかして来る？
そう、ボギワンが来る、原作はのタイトルはボギワンが来るなんですけど、
うん、
あ、やっとこの前読み終わりまして。
え、だいぶ前の話じゃんそれ。
途中で頓挫してたんですけれども、
うん、はい、
あの最近あのほら前にも言ったけど、あの肩壊したんで、
うん、
あの定期的に病院行ってるんですけど、
うん、
あのまあ、あのちょっとうちの方あの整形外科がなくて、あんまり、うん、ちょっと地元近くだからどこも混んでて、ですが、どこも混んでるんですけれども、うん、そのおかげであの待ち時間が長くて。
ああ、まあ、ま、
なるほど、
待ち時間に読んでるってことね。
うんうん、あのスマホをずっと今ほら便利なあの暇つぶしのスマホがあるんだけど、
うん、
あのさ、長い時2時間ぐらい待ってるのね、
うん、
で予約できないんですよ、
うん、
あの聞いたら予約しても混むからさ、予約にしても結局あの混んじゃって時間通りできないからとかっていう話やってなくて。
すごい話だ。
いや、うちの近くにあともう一軒あるんだけど、そこはもう 混んでて、そっちも混んでて、でそっちはあの行ったら行ったで、あの何あのあのもう朝行ったらもう今日は見れませんと言われたり、やっぱりダメですとか言われたり。
今日は見れません、朝行ったのに。
そう、もうダメですとか言われたり、あの、うん、なんかねだったりとかあって、じゃあって違う方、もう一軒の方行ったらそっちはそっちで混んでて、うん、で結局待ち時間が長いから、じゃあと思って、あ、途中までだったと思って、でその間に読んでたらやって読み終わって、あ、長かったと思って、うん、でその後その時に確かあのそのボギーワンが来るって、あの一応なんだっけ、あの主人公 あの野崎じゃなくて、あのほら誠とあの琴子の比嘉姉妹、
はい、
うん、あれってシリーズになってるね、確か4作ぐらい出てて、で確かその時に買おうと思ってて買わなかったんだけど、あの読んだらちょっとあの続きを見たくなって、あの、うん、次の、図の目人形を買って、うん、古本屋行ったらあったから、うんうん、買ってきて、でまたあの病院の待ち時間に読んでたら面白くて、
うん、
俺には珍しくあの待ち時間のうちに100ページぐらい読んじゃって、
うん、
だからだいたい400か500、560ページあるやつを一気に読んじゃって面白くて。
え、そんな分厚い本なの？
そう、文庫だけどね、
うん、うん、
そのくらい、うん、そうだって確かボギワンもそのくらいの厚さだよ確か。
へ
え、うん、でなんか結構スイスイ読めちゃって、うん、
へ
え、うん、で、いやー、これちょっと続きが気になるなと思って。まだちょっとあの、次のあの、病院の行く日が来ないんで、続き読んでないんだけど。
いや、別に普通に読めばいい。
いやいやいや、それがなかなかね、あの、読む時間がなかなかできない、できない。
いや、別
に。そういう時じゃない。
病院じゃなくても読めますよ。
それも病院じゃなきゃ読めない。
病院とかって、ほら、強制的に拘束されるからさ。ほら、なかなか、そして今ほら大体ほら病院も予約制度が多いからさ、
うんうん、
それなのにあのさ、あの久しぶりにもう2時間とか待ってるからさ、その間にこう読んで、
じゃあ業さん的には病院専用の本なんだね。
小説はそうかもしれないね。
うん、小説全般がね。
で最近またあの違うことでちょっと病院に通院してるんで、違う病院、あのもうあの別のところに、
うん、うん、
でそこの待ち時間の時に読んでて、で下手するとあの1日にその2件はしごしてたりするんで、うん、で午前中潰れるっていうね、
あら、
2件も病院はしごしてるやつが潰れるわなっていう、
うん、
でそういう時に読もうかなと思って、うん、いや面白いですよ、うん、あの多分クリさんは多分読まないだろうな絶対。、うん、先輩は読んだことないよね。
沢村一先生ないんですよね。
来るだけだから映像のあれを見ただけ。
映像を見ただけですね。なんかこうホラーは好きなんですけど、ああいうこう能力で殴るみたいなのはあまり。
じゃああなんじゃあれはあれはあれ は映画仕様だった。
映画仕様ですか？
映画仕様だ。 確か最後の方を読んでなくて、は最後の方はメインは野崎が主人公だったんだけど、ボギワンが来るんですか。野崎って、だからコトコのあの除霊の話みたいなのがあ
るって。なってましたね。
確かコトコぶん殴ってなかったよ。
あ、そうなんですか。
あのみんなあれが印象的だったらしいけど。確かぶん殴ってなかった気がしたな。それにあの行々しくあのなんかあの他のあの何全国からあの祈祷師呼んでなかったけど、ね。
あれもすごかった。あれはなんかこう物理って感じになった理由の一つみたいな。
あのあれのシーンは原作でなかったですよ確か。二人でなんかやってた、
あそこまで行くとある意味ちょっと清々しかった感じはありましたけど、
あ映画の方はねあれはあれで、
映画の方はあれはあれで
まあいいんだけど、あれはあれで別にいいんだけど、いやちょっとね面白くて、でまあ多分二人もこれもうこの先も読まないからもうちょっとネタバレみたいなこと言うけど、絶対読まないでしょ。
私絶対ではないですよ。
あのこれだからもともとボギワンが来るの方はまああれだよね、あの確か沢村先生あの初めて長編書いてホラー大賞送ったらあのホラー大賞取っちゃったってやつだけど、言われてたのはあのなんかあの全3章でこれそれぞれの視点で書かれてるのね。初めはあの一番最初に殺されちゃうあの旦那の、田原秀樹だっけ、の視点で書かれて、次が奥さんの視点で書かれて、最後は野崎だっけ、野崎との視点かって書かれていて、それがちょっとまた斬新でっていう話だったんだけど、で次の今読んでるあの図の目人形っていうのは、なんだっけな、読むと死んじゃう小説かっていう話のやつなんだけど、今回はその、その、現在進行してる話と、その、あの、死んでしまうっていう小説の内容をこう交互に書いて、進んでいくみたいな感じ。
じゃあ、ギョーさん、それ読んでると死んじゃうの？
どうだろうね。わからない。読み終わらないと。わかんない、ただ昔リングの、やつではあの呪いのビデオ見て本気に死ぬと思ったけどね。いやだからねちょっと続きが気になるんだけど、あれだからクリさんに言ったよね、その本気で死ぬかと思ったって話、あのだからリングっていうのはあの映画が有名じゃん。
そうですよね、
あれの前であのフジテレビで2時間ドラマやってたの知ってる？
知ってます。
あの高橋克典が主人公で、であれでのやつの、レンタルで昔あったんだけど、レンタル版が出た時にあの最後にその呪いのビデオ、そこ の物語で使ったやつ、ドラマで使ったやつの、あのフルカットバージョンの最後に特典図が入ってたんだよ。でそれがマジ怖くて、でそれ見た後に、あ俺7日あの1週間後に死ぬのかなってすげえちょっとその見終わった後に本気でちょっと思って若干ビクビクしてたって。なんかねあのなんて言うんだろう、変にリアル、話もだから、だからその後ちょっとあのなんかあの だいぶサタコがフィーチャーされちゃったりしてた感じになってるけど、劇場とかね、だから、ただ、それは本気に死ぬと思ったけど、今回どうかな、今のところ死ぬ要素がないんだけど。そんなに怖さは通じてこないんだよね、その小説自体はね、その死ぬと言われてる小説はね。
中身が怖いわけではひょっとしたらないのかも、
ないのか、もっと話が進んでいくと何かがあるのか、ただどうもそれが原因で一人のライターがそれのせいで死んでるの確かっていう話らしい、ですごいなんかあのもがいて最終的に、自分で目をくり抜いて死んでたのが発見されたんだけどっていう話かな、 さあどうなるの、それから気に。
じゃあゲオさんも失明しないように気をつけてくださいね、
うん、はい、わかりました。はい、でできれば、もっと短い期間で読破したいと思います。
はい
頑張ってください。
はい、それとあともう一個あるのが、はい、クニさんに報告があるんですけど。
何ですか。
私推しの子の一巻読みました。
二巻は、
二巻もまだ読んでない時間がなかった。なんでそこで笑うんだよ。時間がなかったからとりあえず1巻だけ読んだのに。
じゃあ2巻も読んでください。
え、それだけ
冷たい。
そうそう、だってだって
せっかく頑張って読んだのに。
だって1巻じゃ衝撃的なラストでおしまいのところまでじゃん。
だってそこまでしか読めなかったんだもん。
その後の話が本編なのに
だって、
だってあれだよ、あれは
3日前なんだもん。
あれ一巻が序章なんだよ。
え、それだって一巻が序章だけど読まないとわからないと一巻が序章だったんだって。そりゃそうでしょ。しかもそもそもが俺はあのクニさんが熱く語ってる時はあの半分ぐらい流して聞いてたからさ。
それは衝撃発言。
一番初めになんか言ってた時はね、
うん、
ぐらいしか、
まだ単行本一巻出てない時の話ね。
話ね、うん、でこの前もしたし、なるほどちょっと読んでみようかなと思って、うん、ね、興味が湧いたって言ってたでしょ、
うんうん、
今回はちょっと本気を持って、
うん、
でブックオフとか回ってみたらなくて、
うん、
で新刊買おうかなどうしようかなと思ったんだけど、
うん
うん、ちょうど 2,3 日前だったから、うん、あ月末か、そういえば俺金ねえやと思ってカードで買うかどうしようかなとか思ったんだけど、
うん、
あカードで買うんだったらいいやと思って今 Kindle で買ったわけよ、
うん、
かとりあえずで、読んだって。けどとりあえずあれだったよ、一巻はあの何つかみは OK って感じだったよ。
まあそれはだって面白いもん、うんうん、
そんな言い切らなくても面白いもんって言い切られてもさ困る。それは分かって、それはそうそうそう、それはそうだけどさ、うんうん、
なんとも言えない感じでしたね。
いや、うん、確か2巻読みたくなるかな、
うん、
気になる思った、うん、正直にね、うん、初めね、だからそれと、あと、まあ、言われたときに、絵柄見たときに、ちょっとどうかなと思ったんだよ。
ああ、
うん。それもあってね、あれだったんだけど、まあ、実際読んだら、面白かった、確かに。うん。うん、みんなが推したがるのが分かったっ。
じゃあ、これで、あの、確かね、これ、単行本2巻の帯にね、うん、30万部突破ってなってんの。
すごい。
あ、そうなの、ね、
そう。だからもう、売れてるんだよ、もう結構。
うん、みたいね、うん、
だからこれで、あれだよ、このまま頑張ってアニメ化ですよ、う
ん、変にアニメしない方がいいんじゃない。
いやこれ
もうちょっとできれば終わるまでぐらいにさ。
いやこれドラマ化はちょっとあの内容的にちょっと誰がやるのって話になるから。
やる人は大丈夫なの
か、うん、いやほら別にあの電波に乗せなきゃいいから
、うん、ウェブ配信
に乗せないあのそうそうそう、うん、あのほらあの動画配信サイトとか、あ多分 Hulu は多分やらないかもしれない、うん、下手するとほら今やってるクニさんが言ってたあの例のあれがどう転ぶかフルーはちょっとやらないかもしれないけど、
まあ今連載中の内容がね、
うん、うん、先輩言ってる意味分かるよね。
ん、
言ってたじゃん、だから今テラスハウスのっぽいやつ、
ああそう、
恋愛リアリティショーのネタの回を今絶賛連載中なんで、
うん、
いやほらフルーは出てたっけ、テラスハウスだったでしょ。
そうですね、ああなるほど、
フルだった、フルでいいんだよね、うん、
フル でしたっけ、
そのネットフリックス
ネットフィリックスじゃなかったっ
け、あネットフィリックスだ、ごめん、いやネットフィリックスはちょっとあれか、フールーかやるなら、
うん、でもフールーもフールーで、あれフジテレビどこだっけ、どっかとどっかテレビ局の傘下に、
フジテレビ、フールーは日テレだよね、
あ、うん、でも
あそう、うん、
まあフジタと FOD とあと、うん、けどあれまあネットフィリックスと共同で作ってるのか、
うん、
うんうんうん、まあどうなんだろうね、まあけどアマゾンプライムは未だにやってるけどね、うん、
大丈夫な
の、恋愛シミュレーションのあのなんだっけ旦那探しだっけ、
ああ
、あっちはやってるから、うん、あれか、うんうん、ただまあ内容以下なんだけど、ただあーなー、あいずれアニメか何かになるんだろうけど、もうちょっとだよね。
まあ、まだしないよ、多分間違いない。
まだしないけどね。
多分単行本せいぜい5巻か6巻出ないとやんないでしょ。
うん。そうね。う
ん、どんなに早くても。
うん、いや。できれば全部終わってからやってほしい。うん、
それじゃあ旬を過ぎちゃうよ。
旬過ぎちゃうかな。どうなんだろうね。
うん、そうですね。うん、
まあ面白くはあった。うん。まあだからあとあれだね、これはもうできれば先輩に読んでもらって特集に。まだ2巻だ。単行本。2巻じゃ弱いか。3巻か4巻ぐらいまでいかないと。何が浅い？ボリュームがなさすぎ。
いや、とりあえず 2巻でも別にあのその恋愛リアリティ視聴編が始まってないだけだから、
うん、
ちなみにね、はい、あれだよ、この僕の今のこの漫画の中の推しキャラはね、はい、有馬かなですよ。
有馬かなって出てきたっけか、
あの10秒で泣ける子役で出てきた、
ああいたね、うん
です、あの高校生編になってるから今、
クリさんのってか、あのあ連載のあっちの方ね、
うん、単行本2巻から高校生になってるから、
あれ単行本の1巻であれで小学生なのかだっけ、1巻で小学生、
1巻の時は幼稚園か小学生か微妙なラインじゃない、
微妙なラインで、で最後ラスト衝撃的なのがあった後に何年後とかなんだっけ、あれ違ったっけ、
でそれで中学生ぐらいになるあたりかな、
うん、
多分、
うん、なるほどね、うん、
いやこれ結構ねあの面白いキャラクターなの、
うん、なんかちょっと悪が癖が強すぎてたキャラ、ね、
なんかねすごいすごい、2巻のなってるとね、すごいちょろいになってる。
あ、そうなの。
そう。面白いキャラになってるもんでね。
うん、なるほどね。うん、
なかなかいいですよ。
わかりました。うん、多分まあそのうち2巻は読むと思うので。
はい。
はい、私は、はい、うん。
じゃあ多分その頃に2巻読んだよって言うと僕が3巻はってまた言うと思うんで。
出てないじゃんって言う。出てねえじゃん、うん、よしこれは先輩を巻き込もう、うん、
多分ね、うん、ジャンププラスとかね、うん、読めると思うんですよ。
前話読めんの？
前話はよ、やんちゃんのサイトはもう単行本に収録されてる分は読めなくなってると思うんですけど、
うん、
一週遅れとかで、うん、雑誌買わなくても読めるんで、
うん、ただ1巻2巻は買わなきゃいけない、
まあ買わなきゃ読めないですね、
うんうんうん、先輩がじゃ あのクミさんが不況用つって先輩に2巻を1 2巻あの送るって送る
って不況
用送るって俺は送れないよ、Kindle だから。Kindle、ね、デジタルだから。俺は送れないからね。
でも多分ね、 ジャンププラスだったら、
はい、
多分ね、読めるはずなんです。
うん、どこまで読めるからね。
いや、最新話まで読める。
最新話まで。
で、あの、ジャンププラスは確か、初回は無料なんで読める。
ああ、どこも使いたいそうだけど。う
ん、あ、違う、初回っていうのは、前は初めて読むのは無料なんだけど、2回目読もうとすると課金しないといけないっていう形になってる。
1回目だったら読めるってことですね。
そう。
初回ってその1話無料じゃなくて、
ね、1話じゃなくて、その話を1回目見るときは無料で見れるっていう風な方式に結構前からなってたから、多分星の子も読めるはず。
あ、読めるはず。
ただ、後になって、あの話読み返したいと思ったときに、購読期間を過ぎてると読めないっていうだけの話で、そういう時は単行本買ってねっていう、まあ一番安心なのは単行本買うことですよ。
まあそうですよね。
まあこれはじゃあそれができるんだったらちょっと先輩に1話だけ読んでもらって、1話だけ読んでも良さは分からないか、ちょっと読んでもらって、
まあ
それによって特集かな。
まあジャンププラスをあれアプリを入れてみて頑張ってください。
はい。
頑張ってください、ぜひ読んでください。頑張ってくださいじゃなくて読んでください、
頑張ってください。
いや、だって人によってはアプリの使い方わかんないってなって読めなかったって言われる可能性もあるじゃないですか。
まあ、
それはそうですけどね、まあそうできれば、ちょっと俺も、やれるかなっていう気はしてきた。やれるかもしれないな、本当に。だから2巻はそのうち買います。
はい。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net、アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャスト、アンダーバー、アマゲラ。それと、アマゲラ、アンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回もフリートークをお送りしました。
はい、
はい。
例えばクリさん見ました？
え、何を？
え、ほら、あの例のスプリガンの PV が公開されたじゃないですか。
ああ、ゲオさんに言われて見ましたよ。なんかめっちゃ短かったけどね。
しかも PV じゃねえじゃんって
感
じ。ただあのイントロダクションやっただけじゃない
。いや、ここに1枚のプレートがあるっていうナレーションが始まって
第1巻の1ページ目のやっただけじゃんっていう話だったんだけ
ど、で、お、これでなんかやってくれるのかなと思ったら、お見ない言うか振り向いて殴っておしまい。え、それだけみたいな。
いや、ちょっと良さげだけどどうなるかね。
いや、まあ見た感じもそんなに不安はない感じの作画でしたけどね、 PV だから。
今回はちゃんとスプリガンをちゃんと理解した人が作ってくれるのかな。
劇場映画。
劇場がね、とってもとっても微妙な感じで終わってしまって、ある意味なかったことになって、まあ、と言いながらうちの番組で特集しました。
そうなんです。
だって2人ともこのねスプリガンっていう、ね、原作漫画なんだけど大好きだし、この作画を担当している皆川亮次先生の作品が大好きで、2人ともねそれ以降全部読んでる。
うん、
ザ・ 少年漫画を自デイクしてる、まあね、でその後のねアームズのアニメはねとんでもないことになったし、あのその次の連載作品のアームズっていうのはねテレ東でアニメになったんだけど、うん、作画が崩壊しまくりで、
あら、
うん、とってもとってもひどかったな。うん、俺はすごいもうがっかりした、がっかりしたっていうか、こんなのこんなのアームズじゃないって思いながら見せたの。なので今回はちょっとね両方の感情が入り混じってるんだけど、まあネットフリックスだからね、しかもデイビッドプロダクションだからな、ちょっと期待はしてるんですよ。あのデイビッドプロダクションってあれですね、ジョジョを作ってたの、
あ
してるので、はい、ジョジョはね、あのまああれはな、まあな、津田さんがな、もう本当にあのジョジョ大好きで、多分あの妥協を許さない人だからあれだと思うんだけど、うん、まあその流れを組んでると思うので、ぜひあのちゃんとしたのを作ってくれると思うので、うん、個人的にはね、うん、まあ、期待はしてるんですけど、はい、まあ、先輩は多分さっぱりだと思う。
まあ、いずれ特集するから今のうちにあの予習しといてください。
いい
原作古本屋行けば多分売ってるよ、全11巻全11巻、うん、
まあでも完全版の方を読んだ方がいいと思いますけどね。
ああそう、完全版ね、うん、
あの連載終了後にあの書いた読み切り漫画が載ってるんで、あの
載ってるし、はい、あの何でいいですか、あれカラーページも入って
た、うん、入ってる、完全版だから入ってます、
入ってるね、連載当時にね、うんうん、
まあただちょっとお高いですけど。
あ、なるほど、うん、まあけど古本屋に行けばもしかしたらあれかもね、かっていうかその前にどっちか誰かがあの俺か国さん提供しろよって話なんだけど、
いやいや、
それはねちょっとね、あのできれば大切にしたいんで、
だってバイブル バイブルだから、
バイブルはちょっとそんな足りられないですね、
多分2人ともあの完全版と普通 あのコミック版持ってると思うんで、
ちゃんと本棚に入ってますよ。
私もちゃんとあります。はい、まあ期待したいですね。
はい、
それでは今回はこの辺で、お相手はクオンと
ゲオと
クニオでした。
さよなら、
さよなら、
さよなら。